ございます。グレイスワーシップチャーチの具志堅明子です。今朝はサマリアの女とイエス様の交わりの中から真の礼拝者の姿を学びます。御言葉から新しい命の交わりを楽しみましょう。今日の箇所はヨハネによる福音書4章19節から26節です。
ヨハネによる福音書4章19節から26節。私たちの先祖はこの山で礼拝をしたのですが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは女に言われた。女よ、私の言うことを信じなさい。あなた方がこの山でも、またエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。しかし、誠の礼拝をする者たちが、霊と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も、霊と誠とをもって礼拝すべきである。
今日のテーマは、神が求められる礼拝者です。いつものように3つのポイントからお話しいたします。1つ目のポイントです。場所と関係を超えて礼拝する姿勢です。場所と関係を超えて礼拝する姿勢です。20節。サマリア人は先祖代々、ゲルジム山が礼拝場所でした。サマリアの女は家庭用水を汲みに、遠くから人目を避けて、この山に毎日来ました。肉体の疲れや喉の渇きもありますが、彼女は5人の夫との波乱な人生を過ごしてきて、心がとても飢え渇いた女性でした。その山でユダヤ人のイエス様にお会いしたのです。サマリア人とユダヤ人は付き合いがない敵同士のような関係です。またユダヤ人はエルサレムで礼拝していました。彼女はイエス様が自分の素性を言い当てた預言者とわかり、あなた方の神と私たちの神は礼拝する場所で違いがあります、と普段の疑問と神感を女はイエス様に投げかけます。しかしイエス様は、私を信じなさい、と強く女に言われました。私たちは神がここにおられるとか、あそこにおられるとか、この教会は聖霊が働いているとか、今日の礼拝は神の臨在を感じたとか、礼拝場所によって自分の知識や感情のフィルターで良し悪しの評価をしやすい弱さがあります。イエス様をそのまま信じるということは、道であり、真理であり、命であること、忘れないでください。主と出会い、主にしっかりとどまり、主と深く交わることによって、その場所がどんな砂漠のような荒れ地であったとしても、神は共にいてくださり、神様は飢え渇いたあなたの心の必要を満たすことのできるお方なのです。これは私の証ですが、20年以上前に主人が転身し、東京の進学校に通っていた時でした。当時は貧乏学生で、3歳の長男を連れて、6畳一間のアパートに住んでいました。経済的に苦しかったので、神様に祈るしかありません。祈ろうと思っても、部屋が狭すぎて祈る場所さえありません。そこで私は浴槽の中にひざまずいて その場所を祈りの部屋にしました。浴室は祈りの声が反響し、暑くて体中汗はびっしょり。それでも喜びの祈りに包まれた不思議な空間でした。神様はこのような場所での祈りも、どんどん祈りの答えを開いてくださいました。小さな浴槽の中でも主は共におられ、礼拝をすることができたのです。二つ目のポイントです。御霊と真理によって神を礼拝する姿勢です。御霊と真理によって神を礼拝する姿勢です。23節から24節です。神が求めておられるのは神ご自身を礼拝する者たちです。礼拝対象は人ではありません。私たちの礼拝の対象を誰に向けているのか、誰を喜ばせ、誰に認めてもらいたいのか、一人一人が深く探ってみる必要があります。神は霊ですから、生きて働いておられるのです。御霊は聖霊です。真理は御言葉です。24節にあるように、神を礼拝する者はどちらも欠けてはダメなのです。両方がセットなのです。御霊と御言葉は一つであるということを自覚していきましょう。私たちは聖霊の存在を無視することはできません。聖霊は御言葉から神の真理を導く大切で必要な役割です。神の言葉なしでは、私たちの霊は本当の神を知ることができないように、聖霊の助けがなければ、イエス様を救い主であると告白し、礼拝し、崇めることが難しいのです。私たちの罪のために自分の命を代価とし、十字架の救済と復活が唯一の道であることを実現されたイエス様。その完全なる従順、天の父の心と一つになることを常に求め続けたのがイエス様の生き方なのです。聖霊の助けと満たし、神の言葉への従順が清い礼拝者としての姿に私たちを変えてくださるのです。三つ目のポイントです。今置かれた場所で主を愛することです。今置かれた場所で主を愛することです。ヨハネによる福音書14章15節です。もし私を愛しているなら、私の戒めを守りなさいとあります。私の戒めとは何でしょうか。マタイによる福音書22章37節から39節です。心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。サマリアの女は自分の幸せを探し求め続け、生きることを諦めずにいた女性です。今以上のもっと良い暮らしや、夫からの愛情を求めていたことでしょう。現実は思い通りにはいかず、裏切られ、傷つきながら、夫を5人も飼い続け、恥と無力感を感じながら、毎日の生活に追われていたことでしょう。イエス様は私たち一人一人にも問いかけています。私を信じて愛するか、私の羊を飼いなさい。あの弟子のペテロに、主が語りかけたように、今、あなたが置かれている場所で、その隣人を愛して仕えることが、神ご自身を礼拝することであり、神が求めておられることなのです。あなたは聖霊の力と助けの中で、御霊の実を結ぶようになり、本当の礼拝者となるのです。あなたの今置かれた場所で、たくさんの愛と忍耐の種まきをして、花を咲かせ、実を結び続けましょう。神の心と一つになるために、神の愛を少しでも喜び、 味わう毎日となるために、新しい年、神の再臨を待ち望みながら、真の礼拝者として賛美を捧げ過ごす一日となりますようにお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。